今宵もどこかで集まってひそひそ話をいたしましょう。
なんでもない
夢の話、
眠れば忘れる
夢の
話。僕のゾッとする話は、
はい、
大学2年生ぐらいの時だったんですけれども、うん、僕は高校卒業して、実家を出て大学に行って一人暮らしをしてたんですが、夏休みに帰省をしてたんですね、実家の方にね、でその日は夜に久々に地元の友達と会おうと約束になっていて、夕方車を運転して集合場所っていうか向かってたんですよ。そうすると目の前を原付が走っていて、でちょっと小太り気味な男性が原付を運転してたんですよ。で、その原付に見覚えがあって、で、乗ってる人も、その数集合場所に向かってる友人、一緒に会おうと、言ってた友人に大学もすごくそっくりで、原付も一緒で、一緒に、同じ時間に集合だから、向かってるんだと思って、同じ場所にね。で、僕は後ろ、走ってたので、車で。クラクション鳴らしたんですよ。ブブーって。そしたら、チラッとこっち向いたんですよ。本人だと思って。またクラクション鳴らしたんですよ。ブブーって。でも、一向に止まる気配を見せずに、むしろ加速していくんですよ。で、しょうがないから、クラクションをブーって鳴らして、で、車横につけて、おい、止まれよって言ったんですよ。そしたら、全然違う人で、止まったんだけど、止まってくれたんだけど、何ですみたいな感じで、本当に全然違う人だったので、しょうがないから、今からみんなで会うから一緒においでよって言って誘って。けど、その彼は来ませんでした。とても申し訳ないことをしたなっていう話です。
いやー、聞いてるこっちがゾッとしましたわ。その彼来たらゾッとしますよね、逆に。
申し訳なかった。
いやそこで普通言えませんけどね、一緒に来るなんて。
いや、申し訳ないことしたなと思ったの。瞬間的に。全然違う人やん。
いやすごいわ。さすがカエルさんって感じ。
はい。じゃあ次のゾッとしたお話を加納さんよろしくお願いします。
はい、ではいきますね。こちらも多分前回の最後はハイム財産だったと思うんですが、今回もハイム財産から始まります。ゾッとした話、もう一つ思い出したのでお便りいたします。こちらもまた若かりし頃、就職して数年経ったくらいのお話です。携帯に非通知で電話がかかってきたのです。今は通知であっても知らない番号からは出ないことも多いですが、当時は何でもかんでも出なければいけない使命感のようなものがありましたので、気持ち悪いけど出ました。当然知らない人、ボソボソと結構
いい体してるよね。
と、ゾワーッとしました。気持ち悪くて何も返さず、速攻切りました。当時、というか今でも、お世辞にもいい体だとは言えないのに、てんてんてん。というゾッとしたお話でした、と。ねえ、これはやばいですね。
いい体じゃなかったことがやばいこと？
誰もそんなことは言ってません。違うでしょ。結構、いい体してるよね。これやばいっすよね。
なんで見て
こんなこと言われたらもう、サブイボしか立たないでしょ。
うん。
でも女性にしか経験できないことな
んで。でもなんでかな、女性って知ってたんですかね、これ。
声で分かったのかな。
あ、で男だったらそこあっちを切るパターンですか、これ。
なんて言ったんだろうな、男だった
ら。なんやろね。男だったらなんて言ってるかな。
ちょっとやってみて。男だった時はなんて言うのかやってみて。
ってことだろう。結構、いいもの持ってるね。じゃないかな。
ヨウちゃんなんて返すのそういう時は。
あの、自慢するものでもございませんっていうしかない。
ポークビッツだっていう。
ポークビッツ。ABC ポテトとポークビッツだって。
やばいな。もうそれはそれでやばいな。女性でも男性でもやばかったですね。
はい。
うん。まあ、仮想ですが。
はい。
はい。
じゃあ次のお願いします。
はい。では、続きまして、寝坊ネームは、りょうたさんから。いただいてます。ゾッとする話です。
はい、
ゾッとする話を思い出したのでお便りを出させていただきます。あれは私が大学生だった頃、定食屋さんでアルバイトをしていた夏。いつもは店を開けたらすぐに来客があるのですが、その日は開店してから30分経ってもお客さんが一人も来ず、こんな日もあるのかと思っていました。すると日も暮れ始めて薄暗くなった頃に、入り口のドアがカランカラーンと鈴を鳴らしてお客さんが一人、やっと来ました。けれど実質的にお客さんではなく、ランドセルを背負った10歳くらいの男の子でした。でその子がトイレ貸してくださいと言ったので、店長がいいよと言い、りょうたくん案内してあげてと指示されたので、お店の奥にあるトイレまで案内しました。その後もしばらくお客さんは一人も現れず、時間だけが経っていきました。それから完全に日も暮れて暗くなった頃に、店長が、そういえばさっきの子めちゃくちゃトイレ長くないと言い、心配だからトイレ行って様子見てきてと頼まれ、私はトイレに向かいました。そしてトイレに行きドアをノックしたのですが、反応がないのです。あれ？と思いながらもう一度ドアをノックしても反応がない。ドアノブを見ると鍵はかけられてない。私はドア開けるよと大きな声で言いながらドアを開けましたが、中には誰もいないのです。急いで厨房に戻り、店長にあの子がいないですと告げました。男の子は音もなくいなくなったのです。トイレの横には勝手口があるのですが、 店内からしか鍵はかけられないようになっており、そこから出たなら鍵は開いたままになってるはずなんですが、しっかりと成長されているので出た形跡はないんです。そして入り口から出たならカランカラーンと鈴が鳴るので、お客さんが一人もいない静かな状態なので、私も店長も気づくはずです。そして何より私自身がいつお客さん来るんだろうとずっと入り口を見てたので、男の子が帰ったならその姿を目にするはずなんですが見てない。あの男の子はどこに消えたんだろうか。その後開店休業状態が嘘のようにどっとお客さんが入店してきたという夏の思い出でした。それでは今後も楽しい放送を続けられるように頑張ってください、応援してますといただきました。ああ、ゾッとしました僕は。
うん。
その子が後のルパンになる。
え？
その子は後にルパンになる。
もう絶、うんね、僕も正直窓から出たんじゃねえかなと思いましたけど。でもね、怖いっすよね、これは。この体験したら絶対怖いっすよ。
うん。
いやー、だって、なかなか、ランドセルあったら、窓からも出れないしね、普通に考えて。うん、そんなでかい窓じゃないし。
変装して逃げたんじゃん。
え？
変装して逃げた。
え、だって、誰か人だったらわかるでしょ。
とっつぁんに変装して逃げたんじゃん。
実は店長だったとか。
そう。
それは怖いな。
うん。
うわぁ、こんな体験すごいな。
ねえ。
なんか僕の話がもうほんとちょろっぽいわ、ほんとに。
カモさん何の話だっけ？
話してないです、僕なんも。僕は何も話しておりません。皆さんの主欲の話を朗読してるだけです。
じゃあ最後にようちゃんの一番ゾッとする動きもよかった話を。
そうだね。
うん。
この夏ぴったりの。
途中で止めたくなるようなやつね。怖くて。
落ち着きたくないってなる。
うん。
お願いします。
一人でトイレ行けなくなるやつ。
結構ね。真面目に僕はちょっとね、これ怖かったんやけど、
うん、
自分の家のキッチン、お箸とかスプーンとかを立てておく、こう、箸立てみたいなやつが、
うん、
まあ、あるでしょ？お家に。
あります。
うん。で、それを僕は、なんていうの、家庭菜園用の卓上鉢みたいなものを100円ショップで買ってきて、
うん、
まあ、使ってるんですよ、
うんうんうん、
でそれを何年も使っていて、
うん
うん、だけどつい先日その洗った箸を片付けようと、そのあの、まあ、鉢にね、箸立てにしている鉢に箸を戻したのね、
うん、
でその2、3秒後ぐらいに、
うん、
コーンっていう音がしたんですよ、
うん、
であれと思ったけど、この音の出どころがちょっとよくわからなくて、んとは思ったものの、まあ、もしかしたら外から聞こえたのかな、みたいな、
うんうん
うん、感じだったので、まあ、そのままやり過ごしていたんだけど、
うん、
で、ご飯を作ろうっていう風な形で作ってたら、またさっきと同じコーンっていうことが聞こえて、
うん、
で、これは確実に何かが落ちた音やっていうふうに、自分で思うんで。で、自分の足元を見回したんだけど、うん、何も、まあ変わったところはないというか、落ちているのはなくて、でも、何かが落ちたような気がするなと思って、
うん、
ちょっとあたりを広く見回してみたら、
うん、
箸が2本落ちてたんですよ。
うん、
あれと。この箸は、さっき僕が箸立てに戻した箸のはずが、なんで落ちとるんだろうって、思いながら、まあその箸を拾って、ああ、もしかしたら、箸立てに使ってるその箸が、なんか割れて穴でも開いてるんかな、みたいなのを思って、そのまあ箸を、見てみたら、ちょうど箸が一本落ちるくらいの真ん中に穴が開いてる。で、これは、もともとは、鉢なので、その、余分な水とか、空気とかを取り入れるために、その、元から開いてる穴やに、あの、後でっていうか、その時気づいて、あ、そうかそうか、これは鉢やから、穴が開いてて正しいなっていうので、
うん。
で、まあ、なるほど、この穴か、って、いうふうに思って、でいたんやけど、あれと思って、けどこの箸立てに使ってる鉢はもう何年も使ってるのに、なんで今頃になって、しかも連続で2回も落ちたんやろって、
うん、
いうふうにまあ思いつつも、こう頭の中はクエスチョンマークやったんです。
うんうん、
で、まあ、穴が開いてるから、その箸が落ちる状況は分かったんやけど、箸を箸立てに入れるとき、まあ、そのなんていうの、その投げ入れるみたいな感じで、若干落とすような感じで入れたので、まあ、その拍子に真ん中の穴に一本だけ、落ちて、行ったと。
うん。
うん。なんとなくそれは、わかったと。で、その2本目のやつは、それが、その箸立てがスチールラックの上に乗っかってて、で、そのスチールラックに一緒に電子レンジもあるのね。
うん。
その電子レンジを動かしたときに、その振動で、多分その橋がこう動いて、まあ、真ん中に吸い寄せられて穴から落ちたんじゃないかっていう、まあまあそういうふうな、まあ予測を仮説として立てて、
うん、
けどでもそんなことは毎日やってるよね。電子レンジも毎日使うし、
うん
うん、でなんで何年も経過してるのに今頃になってその箸が落ちるんやろって。っていうのを謎のまま日々、その後過ごしてて、
うん、
で、何気なく、とある日にその100円ショップに行く用事があって、買い物してたら、
うん、
同じ卓上の鉢が売ってたんですよ。
うん
で、あ、同じやつだと思って、なんとなく親近感が湧いて、
うん、
手に取って見てみたら、
うん、
中の内側の底にシールが貼ってあったんですよ。
うんうんうん、
バーコードとかが書いてあるラベルのシールがね。で、うちにあるやつにはラベル貼ってなかったと思って、自分で剥がした記憶はないんですよ。
うん。
ゾッとした話です。
じゃあ、この辺で寝ましょうか。
やばい、フェードアウトしていくパターンやん、
これ。これ寝れます？
いや、ある意味熟睡できるじゃない。
そうだね。絶対自然に取れたんだよ。
しかもさ、しかも結構長かったよね。
長かったし、もう全体はテーブルの上に置いてあるのになんで端が落ちるんだろうってずっと疑問のままいて、途中でスチールラックって言葉が出てきて、やっと分かって。
そうか、それを先に言わないといけない。
そうか、そうか、スチールラックのところだから落ちたのかと。
そうそうそう。
ただ単にだんだんガテンがいく話だよね。
そうそうそう。ああ、なるほどって、だんだんうなずく話になってったっていう。
そうなんですよ。こういう組み立てが大切ですよね。
そうそうそう。わかるよ。うん、
けど、だってでもそのシールだって自分で剥がした記憶はないけれど、
うん
うん、
これをね、そのゾッとするので話しようっていうふうに今考えてたときに、
うん、
でもよくよく考えたら、
うん、
箸立てに使うときに必ず一回は洗うなと思って、中を。
もっとゾッとするのはさ、何年も使って一回しか洗ってないことだよね。
やばい。
でも、あれでしょ？食べる方は上でしょ？
あ、もちろん、もちろん、もちろん。
そうでしょ？そんなんいいじゃないですか。
食べる方は上ですよ。一応そうしといてくださいよ。
ああ、そうか。
そう。
今ね、
うん、
僕親戚から聞いた話を思い出したんですけど、
うん、
これ使えるかどうかはわからないですけど、喋、うん、ってみてもいいですか？
うん、どうぞ。
これ一番やばいやつ来たよ、最後に大鳥が。
いや、全然多分大したことないんだと思うんですけど。うん、怖い話が苦手だ。これね、僕、親戚の人から、まあ実際に体験した話なんですけど、
うん、
その人がね、僕はその人が体験した話を聞いたんですけど、
うんうん、
その人、人が子供の頃の話ですね。もう今からもう40年ぐらい前の話になると思うんですけど、その頃は、家がもう一つ、今は建て替えてあるんですけど、今の家よりももっと古い家が40年前はあったと。
うん、
で、まあその時、その家に暮らしてたんですね、その人。で、昔の家なので、縁側って、わかります？
うん。
座敷の横にある廊下みたいな、
うん。
があって、その奥に、トイレがあったんですよ。
うんうんうんうん。はいはいはい。
で、なかなか昔なので、そこは電気がなかなかつかない状態だったんですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、夜、トイレに行きたくても、まあ、本人結構怖がり、だったらしく、
うん、
ちょっとなかなか行けなかったんですね。
うん、
でも、まあ、その時はもうどうしても行かないと漏れるということで、
うん、
我慢して、
うん、
まあ、行ったんです、
うん。
真っ暗闇の中を。で、まあ、トイレをしようと思って歩いて行ったら、
うんうん、
ガラスの 木製の建具はずっと閉まってたんですね。うん、縁側の外の。しまってたところに何か張り付いてるように見えたと。
うんうん、
あ、なんだろうなと思ってよーく見たら、
うん、
上半身だけの落ち武者の霊が そこに張り付いてたと。で、実際そこは昔から、ちょっとそういう、なんか、あの、なんて言うんでしょう。あの、侍の、まあ、首塚っていうのかわかんないけど、そういうところがなんかちょっとあった場所らしくて、そこは。ほんで、実際その時はもう、恐怖におののいて、もうそこでしょんしょんべんにちびりながら逃げて、もうそのままもう、なんて言うんでしょう、兄弟にも行って、もう涙流しながらなんとかその夜は過ごしたらしいんですね。ほんで後日、あまりにもこの家にいろんなことが起きるから、ちょっと行って、ちょっと霊媒師に見てもらおうと。霊媒師に見てもらおうってなって、ほんであの、家の中をぐるぐるぐるっと、見てもらったんですね、いろいろ。そしたら、その霊媒師は何も言わないのに、真っ先にその、霊が張り付いてた、ところへ行って、あ、ここに、落ち武者の霊がいます。
へ、
で、真っ先にそこをお祓いしたんですよ。で、もうそこからは、実際にそういう話はなかったんですけど、もう実際その時から、もうその人は、霊がトラウマで、今実際一緒に仕事してる人なんですね。その実際に一緒に仕事してるんですけど、現場でも、絶対に、一人取り残さないでくれと絶対最後まで一緒にいて一緒に帰ろうという、もうちょっと怖がりなかわいそうな人の話です。
はい、5月9日の放送で募集いたしましたドッとした話、
はい、
皆さんたくさんありがとうございました。
ありがとうございます、
大変申し訳ありません。ひとえに僕たちの腰をおかしくする技術がないすぎてこんな結果になりました。
はい、すいませんでした。
反省してます？
はい、大いにしてます。
はい、この反省を次回以降に生かしていきましょう。
ですね。
じゃあ次回以降のお便りテーマは、じゃあ、ゆうちゃん発表してください。
秋に向けて切なくなる話
大丈夫それ
それ面白おかしくしていいの？
いいんじゃない？面白おかしくして成仏させてあげたらいいんじゃない？
できるものなのね。
はい。
うまく料理できるかが問題だよ。
ちょっと次回は実験も含めてやりましょう。
はい、これを。来ますね、
もらったお便りを素材に実験会をするような感じでいきましょうか。
おー、なるほどね。
そうですね。
切なくなる話ね。
送ってください。
ちなみに、ゾッとした話ですけど、まだある方は送ってもいいんですか、これ。
いいよいいよ。
引き続き。また
業者呼んでくれるかな。来年だけどね。
え？
読むのは来年です。
誰も送らねえよ、そんなの。
一年貯めとく。
あと誰も何も言ってきませんけど、ステッカー欲しい人は、こういう番組のメルティ、
はい。
欲しい人は、お名前ご住所いただければ送ります。
そうですね。なかなか消化できてませんよ。
はい、在庫型ですね。
はい。
皆さんよろしくお願いします。
はい。じゃあ、今回はこんなところで寝ましょうか。
はい。
はい、もう寝たいです。
はい。お疲れ様でございました。また。
お疲れ様です。
はい。
お楽しみに。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
前回の音とする話、前半の方で、16分から17分ぐらいのところで、女性の声で違うよーっていう声がうっすら聞こえますが、もしかするともしかしているのかもしれません。寝たら忘れるラジオではお便りを募集しております。お便りは E メール、ホームページのメールフォーム、ツイッターの DM で、受け付けています。メールアドレスは寝たら忘れる @gmail.com、 ホームページは寝たら忘れる .com、ツイッターアカウントは、あとマグネタら忘れるアンダーバー。ツイッターでは、ハッシュタグ、寝たら忘れるラジオ、あるいは、ハッシュタグ、寝忘れラジオで、つぶやいていただければ、ツイッター担当者が、丁寧に、ユーモラスにお答えしていきます。ホームページには、イベントやプロフィールも見ることができますので、気軽にご覧ください。お便りお待ちしております。